今朝皆さんと共に学んでいきたいこと、それは先週に引き続き喜んで与える人へと成長するということです。でもその内容に入っていく前に、今日はある人物の証をまず一緒に見たいと思います。その人物とはハドソン・テイラーです。ご存知の方も多いかと思いますが、彼は19世紀中国で活躍したイギリスの宣教師でした。テイラーはその生涯にあって福音宣教に熱心に励み、彼が始めた宣教団体は800人以上の宣教師を送り出しただけでなく、少なくとも2万人以上に近い人々をキリストの信仰へと導いたとされています。この人物は素晴らしい信仰者でした。さて、これから読むのはそんなテイラーが信仰を持ってまだ浅かった19歳の頃、彼に起こった一つの出来事です。簡単にこの場面を言うなら、彼のもとに一人の男性が助けを求めて訪ねてくるわけです。その男性は貧しくて、彼の家族も、妻は死にかけ、子供たちも飢えに苦しんでいるような、そんな悲惨な状態にありました。そんな彼との出会いの中で、テイラーの葛藤する姿がこのように描かれているわけです。レジュメにあるので見てください。腹ペコだ。ハドソンはイライラしながらポケットの中の銀貨を手探っていた。住居に置いてある2杯の粥を他にしたら、それが彼の持っている全財産であった。他に食物もお金もなかった。かろうじて考えることは、その1枚きりの銀貨を男に分け与えてやることであった。そう思いつくと、急に意味もなくこの男の存在が煩わしくなり、こんな事態になるまで放っていたことで男を責めた。なぜ援助を求めていかなかったのか。死にかかっている妻とその子供たち、それに対して何もなされていないとは何ということだ。私は司祭のもとに行ってみましたけれども、あの人たちは明日の朝11時に出直してくるようにと言ったのです。でも妻は朝は待たずに行くのではないかと心配しているのですと、男は暗い顔で言った。この言葉にハドソンは非常に同情した。彼自身の状態も甚だ心もとないものではあったが、この男の窮状に比べればはるかに裕福に思えた。もし2枚の銀貨があったなら、喜んでその1枚を出したであろうにって。これが後に素晴らしい働きをすることになるハドソン・テイラーが抱いた葛藤でした。これには続きがあって、その続きは最後に見ます。でも皆さん、言えることは、どんな信仰者にとっても惜しみなく与えるということは時に難しさが伴うわけです。私たちも同じです。ある時は喜んで惜しみなく捧げようという、そんな気持ちでいっぱいになっていても、次の瞬間自分の必要が満たされていないことにふと気づいたなら、不安や恐れを抱いて捧げることをためらってしまうかもしれません。自分の置かれている状況に満足や希望を見出すことができなければ、誰かに喜んで与えることよりも自分が受けることに心が支配されてしまったりすること、そんなことがあったりします。私たちはそんな弱さを抱えていたりするわけです。だからこそ、喜んで与える人へとますます成長していくために、私たちは御言葉のうちに励ましと力を見出す必要がありました。そしてその助けをコリントの教会に対するパウロの言葉から見て取ることができたわけです。先週のことを思い出してみてください。前回から私たちは特に第二コリントの9章の6節から15節を通して、喜んで与える人へと成長するために覚えるべき6つの動機を見始め、そしてすでに2つのものを学びました。 一つ目の動機として教えられていたのは、喜んで与える人は神様からの祝福を期待できるということでした。神様からの祝福を期待できるんだって、惜しみなく種をまく者には惜しみなく神様が報いてくださると、そう信頼することができたわけです。主のために豊かに喜んで捧げる捧げ物は決して無駄にはならず、必ず主が報いてくださるというその揺るがぬ期待、これが一つ目に私たちが覚えるべきその動機でした。また二つ目の動機として教えられていたのは、喜んで与える人は神様に喜ばれるということでした。神様に喜ばれるんだって、神様は何をどれだけ与えたのかという量ではなく、どんな心でそれらを捧げたのかを問われるお方でした。だからこそ一人一人が嫌々ながらでなく、虐げられてでもなく、心に決めた通りに与えることが大切だったわけです。そしてそのようにして惜しみなく喜んで自ら進んで与える人を神様も喜んでくださるんだという真理、これが二つ目に私たちが覚えるべき動機でした。どちらも非常に重要な真理でした。でもこれで全てが終わったわけではありませんでした。パウロは与えることについてあと四つ大切なことを教えてくれています。なので続けて御言葉を一緒に見ていきましょう。今日は3つ目と4つ目の動機を8節から12節のところで学んでいきます。ですがその前にいつものように御言葉を読みますので、6節から15節もう一度読みますので、そこをよく見てください。第2コリント9章6節から15節です。パウロはこう言ってました。私はこう考えます。少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取ります。一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。この技を証拠として、彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、彼らにまた全ての人々に惜しみなく与えていることを知って神を崇めることでしょう。また彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた絶大な神の恵みのゆえにあなた方を慕うようになるのです。言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝します。さて3つ目の動機として教えられていたのこと、3つ目の動機、それは喜んで与える人は神様の恵みに確信を置くことができるということです。神様の恵みに確信を置くことができるということです。でそのことが8節から10節に記されていました。まず8節を見てください。パウロはこのように述べています。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方ですって。で、ここで少しこれまでのパウロとコリントの教会とのやり取りを思い出してみてください。パウロはコリントの兄弟姉妹に対して喜んで献金を用意してくださいとそうお願いしてました。自分たちが当初から約束していた通りにエルサレムの兄弟姉妹を思う、その熱意を持って、いやいやながら強いられてでもなく豊かに惜しみなく捧げるようにと、そう励ましていたわけです。 そのようにして自ら進んで喜んで与える人を神様も愛してくださるんだって。こうしてパウロは与えることに関してはっきりとした基準を示していました。それが6節何節言われてたことです。では皆さん、この教えを耳にしてコリントの人々の姿を思い浮かべてみてください。パウロの言葉を聞いて一体どんなことを彼らは考えていたでしょう。いろんな思いが彼らの心の内を巡っていた、そのことは容易に想像できますよね。パウロさんって、あなたは一人一人が犠牲的に捧げることが喜ばれることだと言いましたって。惜しみなく豊かに撒くときに神様が豊かに報いてくださるんだと、そんな素晴らしい祝福を期待できるということも聞きましたって。喜んで与えることは確かに私たちにとって非常に重要なことですって。でもねって、もし私たちが惜しみなく与えることで自分たちの生活が乏しくなったらどうするんですかって。今持てるお金を喜んで捧げたとして、逆に自分たち自身が貧しくなったらどうするんですかって。豊かに与える人にはなりたいけど、でも自分自身や家族の必要を満たすことができなくなったらどうするんですかって。こういった恐れであったり不安であったり疑いというもの、そういったものが彼らのうちに生じていたとしてもおかしくなかったですよね。またもっと言えば、私たち自身も先週の御言葉を学んでいる中で同じことを思ったかもしれません。惜しみなく自ら進んで捧げることの大切さを聖書が教えていることはもちろんわかるって、それはこれまでにも聞いてきたって、それが大切なのもよく知ってるって。でもねって、こうして喜んで与える人へと成長するときに、私たちのうちに将来に対する心配や不安などが広まってしまえば、次第に心から喜びが失われ、惜しみなく捧げることにためらいを覚えてしまうことがあったりします。神様や人に喜んで与えることを躊躇したり、自分のものは自分のものとして手元に置いておきたいというその思いに心がとらわれてしまう、そんな弱さというものを私たちは生まれながらに見守っていたりするわけです。パウロはそんな弱さや難しさを人々が覚えるであろうことをよく分かってました。だからこそ、そのような人々の疑問や懸念に対して8節で答えを与えるわけです。で、残念ながら皆さんの持っている聖書の訳では少し分かりにくいかもしれません。でもこの箇所の原文を見れば、8節はこんな言葉で始まってます。よく聞いてください。神はあなた方をあらゆる恵みであふれんばかりにすることができるって、他節こんな言葉で始まってるわけです。神はあなた方をあらゆる恵みであふれんばかりにすることができるって。聞きました。パウロはさまざまな思いを抱いているであろうコリントの兄弟姉妹に向かって言うわけです。神様にはできるんだって。あなた方はいろんな不安や恐れを抱いて惜しみなく与えることに今ためらいを覚えてるかもしれないって。結果が見えないことで心配になってるかもしれないって。でも神様はあなた方を恵みであふれんばかりにすることのできるお方なんだって。皆さん、この神様にはできるという真理、これは私たちの歩みにとっても大きな支えとなるものです。これこそが喜んで与える人へと変わること、それを動機づけてくれるものです。神様には私たちの必要をいつも全て満たすことのできる、そんな力があるわけです。で、思い返してみてください。私たちが御言葉を見るときに、御言葉は神様の力の偉大さというものを繰り返し繰り返し教えてました。例えばアブラハムとサラもそうでした。年を重ねて老人になったアブラハムに対して、 来年の今頃あなたの妻には男の子ができていると約束がなされた時、サラは心の中で笑いました。思いぼれた自分には子供など絶対にできないと思ったわけです。しかしそれに対して主はこう言われてました。なんて言ってたかって、創世記の18章の13節から14節に、創世記の18の13から14に、サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにと言って笑うのか、主に不可能なことがあろうかって。その後どうなったかはもう皆さんがよくご存知です。主は約束通りに彼らのもとに男の子イサクを与えられました。神様はどんなことでもできるお方でした。またモーセやイスラエルの民もそうでした。エジプトの地から逃れた彼らを追って、当時最強の軍隊を率いたパロとその軍勢が迫っていた時に、民は恐れ戸惑い主に叫んでました。一体何ということを私たちにしてくれたんですかって。エジプトで使える方が荒野で死ぬことよりも良かったんですって。しかしそんな愚かで固くなであったその民を、主はモーセを用いて導き、二つに割れたその海を渡らせた後、追ってきた軍勢のすべてをその場で滅ぼされたわけです。人の目には絶対絶命のように思えるそんな状況であろうと、神様にとっては不可能なことなど一つとしてありませんでした。神様はどんなことでもできるお方でした。そのことを目の当たりにしたモーセと民もこんなふうに、こんな言葉を口にしてました。出エジプト記の 15-11 に、出エジプトの15章11節に、主よ、神々のうち誰かあなたのような方があるでしょうか、誰があなたのように聖であって力強く称えられつつ恐れられ、苦しい技を行うことができましょうかって。またアブラハムやモーセだけでなく、何より私たちの愛する救い主イエス・キリストの誕生もそうでした。少女マリアのところに御使いが現れて、あなたに男の子が生まれますとそう告げた時、彼女は驚いて口にしてました。どうしてそのようなことになり得ましょうって、私はまだ男の人を知りませんのにって。人間的に考えれば確かにそれは到底理解できるような話ではありませんでした。しかしそれに対しても御使いはこう答えるわけです。ルカの1章の37節に、ルカの1の37に、神にとって不可能なことは一つもありませんって。この後どうなったかはもう言うまでもありませんよね。この救い主は完全な人として、完全な神として約束されていた通りに地上に誕生されました。またそれだけでなく、この方は十字架の上で罪の贖いを成し遂げた後、3日後に死からよみがえり、すべてに勝利したものとして天に凱旋されていったわけです。神様に不可能なことなど一つとしてありませんでした。神様はどんなことでもできるお方なわけです。パウロはこの全能なる神様の力をよく知ってました。だからこそこの方を覚えるときに大胆に言うことができたわけです。神はあなた方をあらゆる恵みであふれんばかりにすることができるって。これは単なる願望ではありませんでした。叶うかどうかわからないそんな淡い期待でもありませんでした。偉大な力を持った神様は必ずそれを成し遂げることができるという、そんな揺るがぬ確信だったわけです。この方はあなた方を恵みであふれんばかりにすることができるんだって。だから心配する必要なんてないって。素晴らしい真理だと思いません？でも皆さん、パウロはここで神様が単にあふれんばかりの恵みを与えることができるとは言ってませんでした。注目してほしいのは、神様が与えることには確固たる目的があったということです。そのことが8節の残りの部分で述べられています。もう一度8節をよく見てみてください。このように書かれています。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、 あらゆる恵みをあふれんばかり与えることのできる方ですって。少なくとも2つのことが書かれてましたよね。1つの目の目的としてあったのは、常に全てのことに満ち足りてでした。常に全てのことに満ち足りてって、でここで満ち足りてと訳されている言葉ですけれども、これはある人が心から満足している状態、足りないところが一切なく十分に満たされている様子を表現するものでした。心から満足しているそのような状態のことを言うわけです。でパウロもこの表現を、この言葉を用いて自分自身の状態をこのようにピリピ人への手紙の中で表現してました。よくご存知の箇所の一つだと思いますけど、ピリピの4章の11節のところに、ピリピの4の11に、乏しいからこういうのではありません、私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたって。ここで同じ言葉が使われているわけです。パウロの心もいつも満足を覚えてました。それは貧しさの中であろうと豊かさの中であろうと変わることはありませんでした。もっと言えば、このピリピの言葉を発した時、彼はローマの獄中にいたわけです。まさに彼の身は死と常に隣り合わせの状態にありました。次の瞬間には首が跳ねられてもおかしくない、そんな状態にあったわけです。しかしその中にあってなお、彼は自分を強くしてくださる方によって、神様にあって変わらず満ち足りることができていたわけです。そしてパウロはここでも同じ言葉を使って、神様はあふれんばかりの恵みを与え、常に全てのことに満ち足らせてくださると、そう述べるわけです。信仰者は全てのことが可能な神様にあって必要を十分に満たされ、どんな時も満足を覚えることができるって、乏しいことはないんだって。これってさ、皆さん素晴らしい約束だと思いません？でも同時にパウロはそこで終わってはいませんでした。その後こう続いているわけです。2つ目の目的が続けてこう記されていました。すべての良い技にあふれるものとなるためです。すべての良い技にあふれるものとなるためです。ここでの良い技って皆さん何のことでしょう？もちろんこれは私たちが神様のためになすいろんな働きのことを指すことはできます。でもここでの文脈を踏まえるなら、これは特に豊かに惜しみなく与えるということです。ということはです、皆さん大切なことなので、少し整理して考えてみてください。パウロは神様があふれんばかりの恵みを信仰者に与えることができるお方だとまず言いました。そしてその目的は、そのものを常に全てのことにいつも満ち足らせ、惜しみなく与えることにおいてあふれるものとするためだったわけです。言い換えれば、神様があふれんばかりの恵みを与えるのは、その人が豊かになって終わりではなく、その人が豊かに与える人となるためだったということです。神様はその人だけがたくさんの富や持ち物で祝されて満足するためではなく、その祝福を他の人と惜しみなく分け与えるために、あらゆる恵みを十分に与えることができるお方だということです。だからこそ皆さん、喜んで惜しみなく分け与えるときに、それに必要なものを神様が、他の誰でもない神様が恵みによって備えてくださるんだって。だから乏しいことはないって。私たちが喜んで与えるときに私たちが困ることはないんだって。不可能なことなんて一切ない、その神様が喜んで与えるものにあふれんばかりの恵みを与えることができるって、そうパウロは言うわけです。そしてこの考えを裏付けるために、パウロは続く9節から10節で2つの旧約の御言葉を用いて説明を加えてました。 で、これから私たちはこの2つ、9節10節見るんですけども、ある意味これはこれまでに6節から見てきたことの繰り返しと言っても過言ではないかもしれません。どういうことかって見たら分かりますけど、まず9節を見てください。ここには詩編の112編9節の言葉が引用されていました。詩編112編の9節の御言葉です。で、そこ9節を見ていただくとこのようにありました。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。一体何がここで言われてたんでしょう。で、この内容を理解する上で元となる詩編の背景を簡潔に触れるなら、詩編の112編では幸いな人の姿について描かれていました。時間があるときに見てください。詩編の112編では幸いな人の姿について描かれているわけです。詩編の著者はそこで言ってました。幸いな人っていうのは主を恐れてその仰せを喜ぶ人なんだって。でも同時に与えることにおいて情け深く憐れみ深い人なんだって、そういう人が幸いな人なんだって。で、パウロはそんな詩編の一節をこの9節のところで引用してました。そして豊かに与える人が旧約の時から昔から変わることなく神様の前にいかに幸いな存在なのかということを教えようとするわけです。貧しい人々に惜しみなく与えるということ、その正しい行いというのは神様の前に価値あるものとしていつまでも永遠にとどまり続けるんだって、覚えられ続けるんだって、神様はその義を今もまた後も地上だけでなく天においても決して忘れず必ずそのものに報いてくださるんだって、惜しみなく犠牲的に捧げるということは神様に喜ばれることであるからこそ、豊かにまくものは豊かにまくこと、豊かな祝福を刈り取ることを期待できるってどっかで聞きましたよね。豊かにまくものっていうのはそれほど幸いな人なんだというわけです。でもこれを聞いて同じように思う人もいるでしょう。豊かにまくことが主の幸いなことなのは感謝なことだけど、素晴らしいことだけど、でもそれに必要な種はどうするんですかって。だからそれに加えて10節でこう続けているわけです。10節見ると、まく人に種と食べるパンを備えてくださる方はあなた方にもまく種を備え、それを増やしあなた方の義の実を増し加えてくださいますって。これはイザヤの55の10節からの引用でした。イザヤの55の10です。でもパウロがここで10節で言わんとしたことは非常に明白なことでした。パウロは言うわけです。心配しなくていいって。まく人に種を備えてくださる方はあなた方にも十分にまく種を与えて、それを増やし義の実を大いに実らせてくださるって。で、10節を見たときに皆さん気づきました？私たちが覚えておかなければいけない大切なことがそこで述べられています。何かって、それは私たちに種を与えてくださるのも、その実を増やしてくださるのも、その実を増し加えてくださるのも神様だということです。他の誰でもない神様が全ての源だということです。このお方が私たちに必要な種を十分に備えてくださり、身を豊かに実らせて祝福を与えてくださるわけです。そのことがこの方にはできるわけです。でも同時に神様が私たちに種を与えてくださるっていうのは、何も私たちがその種を自分たちのうちで大切に取っておくためではありませんでした。だから10節よく見るとこう書いてますよね。もう一度見てください。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方はあなた方にもまく種を備えって書いてましたよね。まく種って。ですから全ての源である神様は惜しみなくまくものの種を常に十分に満たしてくださるわけです。私たちが種を与えられてそれを持っとくためではありません。それをまくために十分に備えてくださるわけです。そしてそうすることを通してそのものがますます惜しみなく豊かに種をまくことができるようにって、それが目的でした。それが不可能なことなんて一切ない神様のご計画でした。神様はそうやって豊かにまくものが決してまくものに困ることがないようにって、 必要を十分に備えてくださるわけです。だとすれば皆さん、私たちが一人一人が考えなければいけないのは、どのようにしてこの神様また人のために与えようとしているかです。神様から与えられているものを私たちが果たしてどのようにまいているかどうかです。果たして私たちは喜んで惜しみなく与えるものでしょうか。確実に言えるのは、もし私たちがお金や持ち物などを自分のものであると考えているなら、惜しみなく与えることに難しさを感じてしまうことがあるということです。もし全てが自分の所有物だと考えていれば、自分の手から失われていくことに不安や恐れというものを抱いてしまったりすることがあります。でも私たちが覚えなければいけないのは、私たちに与えられているものはそもそも全てが神様の所有物なんだということです。神様が全てのものを作られました。だからこそ私たちの財布に入っているお金も、私たちが銀行に蓄えているその財産も、家や車も、ありとあらゆる持ち物も、全部が神様のものなわけです。で、ある人は言うかもしれません。いやいや、それは違いますよって。それら私が働いて手にしましたって。だから私のものですって。もしそのように言う人があるのであれば、よく考えてみることです。一体誰が働くために必要な体を私たちに備えてくださっているのかということです。一体誰が私たちに対して仕事を与えてくださっているのかということです。もちろんそれも全て神様です。私たちが持てる才能や学歴も、家族や友人といったそんな人間関係も、私たちの健康も同じです。全てのものが神様から恵みによって与えられているのであって、私たちは単に神様から与えられているものを管理しているものに過ぎないわけです。だからこそ、この真理を理解すれば理解するほど、私たちにとってふさわしい態度っていうのは、私のお金をどうしようか、私の持ち物で何をしようかではなく、神様のお金で、神様は私に何をしてほしいだろうかというふうになるわけです。この点に関してドナルド・ホイットニーという先生も自身の著書でこのように述べてました。ハガイ2章8節で、主は銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主の御告げと述べられていました。つまりこれは、私のお金をどれだけ神に捧げればいいのかではなく、神のお金をひとまずどれだけ自分の手元に残しておこうかという問題なのですって。皆さん、私たちは神様から恵みによって与えられているものの管理者です。神様は私たち自身が豊かになってますます快適な暮らしをするためにではなく、私たちがますます惜しみなく与えるものとなるために必要なものをすべて満たしてくださるわけです。喜んで心から惜しみなく捧げるものっていうのは乏しくなることがないんだって、その必要は必ず満たしてくださる。それこそが全能な神様の約束でした。神様はあらゆる恵みで私たちをあふれんばかりにすることができると言われたわけです。だとすればどうでしょう。この真理は喜んで与える人へと成長したいという、そんな私たちの思いを力づけるものではにはならないでしょうか。喜んで与える人は神様の恵みに期待することが、神様の恵みに確信を置くことができるって、これが成長を目指す私たちが覚えるべき3つ目の動機でした。続けて4つ目の動機として教えられていたのは、喜んで与える人は神様への感謝を生み出すということです。喜んで与える人は神様への感謝を生み出すということです。で、そのことが11節から12節に記されていました。11節12節をもう一度見てください。 11節、あなた方はあらゆる点で豊かになって惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。でここでパウロが言わんとしたことは非常にシンプルでした。何かって、それは神様によって豊かにされた人々が惜しみなく与えるとき、与える人自身を豊かにするだけでなく他の人々をも豊かにするということです。もっと言えば、与えることっていうのは自分だけでなく他の人々にも益をもたらし、そしてその者たちが神様に感謝を捧げるようになる、そんな機会を生み出すというわけです。捧げること、与えること、それはますます神様の栄光を称えるようにと周りのものを促す働きになるわけです。だからこそ兄弟姉妹の必要を満たそうと惜しみなく捧げること、献金というものは教会にあって一人一人がなすべき大切な一つの奉仕の働きでした。そしてそのことをよく分かっていたパウロは12節の初めで献金に対してこの奉仕の技と言い回しを用いているわけです。この奉仕の技はって、でこの奉仕の技という言葉ですけれども、これは興味深いもので、大きく2つのギリシャ語から成り立っています。まず奉仕と訳されている言葉ですけれども、これはもともと民に代わって神殿や幕屋で生贄を捧げていた、そんな祭司の務めを表すのに使われるような言葉でした。祭司の務めを表すような言葉でした。これと同じ言葉をパウロはピリピの中でも用いていたわけなんですが、そこではこんなふうに表現されています。ピリピの2章の17節を見ると、ピリピの2の17に、たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても、私は喜びます、あなた方すべてとともに喜びます。で同じ言葉がこの箇所では備え物というふうに訳されていました。つまりパウロがここで献金を奉仕と表したとき、彼にとって献金というものが神様の前に捧げられる礼の生贄だったということです。彼はその行為が神様に対する生贄、神様に対する礼の生贄だと捉えていたというわけです。またそれに加えて技と訳されている言葉がありますが、この元の言葉にはおそらく皆さんもご存知のディアコニアというギリシャ語が使われています。そのまま聞いたものないと思うかもしれませんけど、皆さん覚えてます？以前私たちが教会の霊的リーダーについて学んだ時に出てきた執事の語源となるものでした。この言葉っていうのは、執事って何する働きをする人でした？執事っていうのは教会で人々に仕える大切な働きを担っている者たちのことでした。そしてパウロはこれと同じ言葉で献金と表すわけです。言い換えれば、教会において献金というのは他の働きと何ら変わることのない重要なものだということです。惜しみなく与えるということは、御言葉を教えることや祈ることであったり、使えることであったり、その他さまざまな奉仕と同じように大切な働きでした。パウロはそんな2つの言葉をまとめてここで奉仕の技というわけです。ですからパウロにとってエルサレムの教会に対する献金というものは、まるで祭司が尊い生贄を祭壇に捧げるのと同じように、神様の前に捧げられる霊の生贄、神様に喜ばれる大切な働きなんだということを言わんとしたわけです。献金というのはそれほど重要なものでした。この奉仕の技っていうのは、エルサレムの生徒たちの抱えている必要を十分に満たすことができる素晴らしい働きとなるものでした。だからこそパウロはコリントの人々に対して喜んで捧げるようにとそう励ましてたわけです。 でもそれが全てではありませんでした。パウロはコリントの人々の捧げ物がエルサレムの教会の生徒たちの必要を十分に満たし、はい、それで終わりとは述べてませんでした。彼はこう12節で言ってたわけです。12節もう一度よく見ると、この奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからですって。十分に満たすばかりでないんだって。神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるって、つまり惜しみなく与えるその献金は人々を満足させて終わりではなく、神様に対する多くの感謝に溢れんばかりにするようになるというわけです。ちょっと皆さん、ここで献金を受け取る側の立場、エルサレムの教会の立場に立って考えてみてください。彼らはパウロによって届けられたものによって自分たちの必要が満たされることを大いに喜ぶことができました。もちろん彼らは自分たちのもとに献金を届けてくれたそのパウロに感謝することもできましたし、自分たちに豊かな献金を送ってくれたいろんな教会に感謝することもできました。でもそれ以上に彼らはその献金を手にするとき、ある事実に気づくことができるわけです。何だと思います？それは他の誰でもない神様があらゆる手段を通して自分たちの必要を満たしてくださったということです。すべての源であり、あふれんばかりの恵みで満たすことができると言われて、その神様が自分たちを忘れず顧みて必要を備えてくださったんだということ、そのことを見て、そのことを心から神様に感謝することができるわけです。確かに神様は自分たちを見捨てることがなく、いつも共にいて助けを与えてくださったんだと、そう改めて確信を抱き、神様に栄光を期す、そのことができるわけです。ですからこうして喜んで与えるということ、惜しみなく与えるということは、自分だけでなくそれを受け取る人々のうちに神様への感謝を生み出すことができるものでした。そんな働きができるものだったわけです。だからこそ私たち一人一人にとって捧げることは重要な働きになるわけです。で、考えてみれば、コリントの人たちというのはエルサレムの兄弟たちに対して献金をしないためにさまざまな口実を持ち出すことも当然できました。彼らはこんなふうに言えたわけです。私たちはエルサレムの兄弟姉妹なんて一度も会ったことがないから、そんな彼らのことなんて私たちは知りませんって。彼らが危機にあって苦しんでいるのも別に私たちのせいではないし、私たちだって自分たちのことで手一杯ですって、こうやっていろんな言い訳を持って言い訳をすることはできました。でもそんな彼らに対してパウロは告げるわけです。兄弟たちって、確かにあなた方は彼らに会ったことはないかもしれないって、でも神様は豊かに惜しみなく与えるものを溢れんばかりの恵みで満たしてくださることができるお方だって、そして何よりあなた方が喜んで捧げるとき、それはあなた方だけでなくエルサレムの兄弟姉妹の心に神様に対する大きな喜びをもたらすことができるって、そんな働きを担うことができるんだって、素晴らしい働きをの一端を担うことができるんだって、だから喜んで与えることを考えなさいって。で、これは皆さん私たちにとっても覚えるべき大切な真理です。皆さん、私たちの神様は私たちがますます惜しみなく与えるものとなるために必要なものをすべてあふれんばかりに満たしてくださるお方でした。でも同時にそんな豊かにされた私たちが喜んで惜しみなく与えるなら、他の人のうちにも神様に対する感謝を生み出すことができるわけです。私たちは捧げることを通して自分自身だけでなく他のものと一緒になって神様を見上げ褒めたたえることができるというわけです。だとすれば皆さん、私たちは神様から与えられたその恵みをどのように用いるのかということは非常に大切なことだということです。 どうでしょう、私たちは神様が褒めたたえられるそのためを思って喜んで惜しみなく捧げようとしているでしょうか。それとも神様から与えられたその恵みを自分自身だけが楽しんで自分自身のうちにだけとどめて誰にも分かち合おうとしていないでしょうか。ウォーレン・ウィーズリーという先生もこんなことを口にしてました。キリスト者が献金をしないための口実を考え始めるとそのものは自動的に恵みを与える領域から外れてしまうのです。恵みは理由を探し求めることをしません。恵みはただ機会を探し求めます。もしそこに必要があるなら恵みに支配されたキリスト者はその必要を満たすために自分にできることをするのです。この言葉はそれぞれがよく考えなければいけないことですよね。果たして私たちは恵みを喜んで分け与え神様への感謝をますます多くの人と分かち合うその機会を探すことに一生懸命になっているでしょうか。それとも与えることのできない理由を一生懸命に探しているでしょうか。私たちの歩みは果たして喜んで与える人としての歩みでしょうか。確かに私たちの心はいろいろなものによって恐れや不安を覚えることがあります。先が見えなければ種を豊かにまくことをためらう思いが生まれてきたりすることもあるでしょう。だからこそ皆さん私たちが今日見たことを覚えることです。すべての源である神様は惜しみなくまくものの種を常に十分に溢れさせることができるお方でした。不可能なことなんて一切ない私たちの神様は喜んで与えるものの必要を必ず満たしてくださるとそう約束してくださったわけです。そして何よりこの方は私たちを豊かにしてくださるだけでなくご自身の恵みを他の人々へと与えるために私たちをも用いてくださるというわけです。そして私たちが用いられて私たちが喜んで惜しみなく与えればどうなるかって、その結果神様の素晴らしい恵みを多くの人も知りそれを分かち合い神様を見上げ神様に感謝することができるようになるんだって。こんな素晴らしい働きを私たちも担うことができるということです。だとすれば皆さん私たちが喜んで与えるということはとても大切なことです。この真理を覚えるときに果たして喜んで与える人へと私たちますます成長したいというその思いを強められないでしょうか。神様の働きを担うことができるんだって。喜んで与える人は神様への感謝を生み出す。これが成長を目指す私たちが覚えるべき4つ目の動機でした。さて私たちはこの朝喜んで与える人へと成長していくために覚えるべき大切な6つの動機のうちの3つ目と4つ目を見てきました。3つ目は喜んで与える人は神様の恵みに確信を置くことができるということであり、4つ目は喜んで与える人は神様への感謝を生み出すということでした。ここで最後に改めて初めに見たハドソン・テイラーの姿を見てみましょう。自分自身も銀貨1枚を除いて何も持っていなかった彼はそれを男の人に与えることで悩み葛藤してました。しかしそんな彼の心が変えられるわけです。続きにこう記されていました。哀れなハドソン、彼は一体どうすればよいのか。その時突然読み慣れた三条の説教の一節が思い出された。求めてくる者には与えよ与えよ。ゆっくりハドソンは手をポケットに差し入れた一枚きりの銀貨、彼の全財産が出ていくのだ。あなたは私のことを金持ちだと思われるかもしれませんが、ハドソンは銀貨を男に手渡しながら言った。実際のところこれが私の持っている全財産なのです。驚いたことにハドソンはそう言いながら自分の気分が明るくなっていくのに気づいた。そしてハドソンは非常な確信を持って神に頼るべきことを男に説いているのであった。 話しながら一方でハロソンは自分の感情がすっかり変えられていることにびっくりしていた。彼もそしてこの家族も共に喜びを分かっていることで心は浮き立っていた。夜風に髪をなびかせコートの裾を翻し大声で歌いながら行くハロソンにはこの世の煩いなど少しもなかったって。ハロソン・テイラーも最初惜しみなく与えることに難しさを覚えました。しかしそんな彼も必要を必ず満たしてくださるその主に信頼したからこそ喜んで捧げることができたわけです。彼の満足の源は他の誰でもない神様でした。私たちもこんなものとして歩んでいきたいですよね。どんな時も神様の恵みに確信を置いて神様への感謝を自分だけでなく他の人にも分け与えるものとして今週も主を見上げ共に成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる私たちの愛する父なる神様、今日もこのようにして私たちが御言葉を通してあなたの真理を知ることができたことを心から感謝いたします。神様、今私たちが見たように私たち一人一人も喜んで与える人へと成長したいとそう願うものです。確かに神様、私たち一人一人は様々な恐れや不安を覚えて時にそのことにためらいを覚えてしまうことがあります。どうか神様、その弱さをその難しさをどうか私たちがあなたを信頼することを通してそのことを信頼することを通して力を得喜んで与えるものへと変わり続けていくことができますように。神様、私たちは喜んで与えるものには惜しみなく与えるものにはあふれんばかりの必要をあなたが満たしてくださるとそれができるんだということを見ることができましたし、また同時に私たちが喜んで惜しみなく与えるときに私たちのうちにだけではなく他の人のうちにも感謝を生み出すことができるというそんな働きの素晴らしさを見ることができました。どうかこの御言葉を心に蓄えて私たちがあなたを見上げあなたをますます喜ばせるものとして成長することができますように。どうか神様、続けて私たち一人一人を導いてくださいますように。そしてどうか私たち一人一人が喜んで与えるものへと成長するときに私たちが称えられるのではなくそんなすべてのものを私たちに与えてくださっている恵み深い憐れみ深い神様が褒め称えられますように。そのことを心から期待してすべてを感謝し御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。